御言葉を続けて味わっていきましょう。マタイの福音書3章1節から17節です。聖書をお読みします。新約聖書マタイの福音書3章1節から17節、2017番3ページからです。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝え、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言った。この人は預言者イザヤによって、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人である。このヨハネはラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。その頃エルサレム、ユダヤと全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネは大勢のパリサイ人やサドカイ人がバプテスマを受けに来るのを見ると、彼らに言った。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。あなた方は、我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるのです。斧はすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方に悔い改めのバプテスマを水漬け授けていますが、私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に実を持ってご自分の脱穀場を隅々まで履き清められます。麦を集めて蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにして、イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になった。そして見よ、天から声がありこう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。題名はバプテスマとつけました。短くですね、この箇所から味わっていきたいと思っています。ここにはイエス様とバプテスマのヨハネ、他にはヨハネからバプテスマを受けるためにやってきた人たちが登場しています。順番に見ていきましょう。まず大勢の人がヨハネのところに来ています。この時ヨハネは町の中ではなく荒野で生活をしています。でその生活というのは当時としてはかなり変わっていた特別なものでした。彼は体にラクダの毛の衣をまとっています。当時の人々の一般的なスタイルとは随分違っています。まあ、現代の言葉で表現するならば野生的と言いましょうか。まあ、旧約時代の預言者たちがこんなスタイルをしていたとも言われますが、このような格好をしている人は稀です。7節に登場するパリサイ人、あるいは祭司たちがどちらかといえば立派な服を着て、まあ、その服には房ですね、飾りのようなものをつけて、いわゆる装飾を施し立派な服を着ていたのに比べると非常に対照的です。 祭司の父の家に生まれ、人々に罪の告白を迫り、律法を教えていたはずだと考えますと、随分とヨハネのこの姿、様子は変わっています。しかも、町から離れた荒野という不便で、過酷な環境で過ごしていたのですから、きっと目立ったことでしょう。町の人々は、父、祭司、ゼカリアのことを知っていたはずです。ですから余計目立ちます。その上、食べるものも、イナゴと野蜜だと4節にありますから、その姿、生活だけでも人々の注目を浴びたことでしょう。しかし、ヨハネは目立つためにそうしていたのではなく、主の前を進み、道を整える使命を果たすためにそうしていた。預言の言葉3節にある通り、荒野で語るためにこのスタイルになっていったはずです。それはヨハネが主を信じて、主を愛し、主に心からこう仕えていくためにしていること、ヨハネの心がそのまま表に出てきた、生活に、生き方に現れてきたのだと言います。私たちも、私たちの毎日がこの礼拝から始まる、主を信じて、主を愛し、隣人を愛する、そのような心と生き方が私たちの7日間に、夕に朝に現れるような、そんな生き方をしていきたい、続けたいと、そう思います。そしてここに登場するもう一つの人たち、このヨハネとは全く対照的、そんな心と信仰が表に現れています。彼らはヨハネからバプテスマを受けようとやってきますが、それは罪を意識して悔い改めたわけではありません。自分を誇りたいのです。私は子孫、アブラハムの子供であるということを誇るのが彼らの目的です。私はこの箇所を読んだときに初め、なぜパリサイ人やサドカイ人、人々に教えていたそんな人たち、なぜヨハネのところにやってきたのかというのが不思議でした。人々に対して自分の律法の知識を誇り、人々を助けるというよりはむしろ見下すばかりで、自分の正しさを誇ってきたそんな人たちのはずでした。なぜわざわざ荒野まで来たのでしょう。やはりそれは自分を誇るためだと考えました。そう考えていたんです。9節でヨハネが、我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけないと。彼らが実は自分のことをアブラハムの子供子孫であることを誇っているばかりで、罪を認めて悔い改めるそんな心がないということを指摘しています。彼らは自分を誇りたいのです。でも一方で救われているという確信がないという思いもどこかにあるのでしょう。ですから他の人たちが喜んで受けているバプテスマならば、自分たちも受ければそれはそれでさらに良いことだろうと、そんな思いから来たのではないでしょうか。良いことならやっておこう、形の上だけでもやっておこう、そんな思いだと思います。心から悔い改めて神の許しを求めているわけではないのです。彼らが自分を誇ろうとするものならば、ヨハネは自分のことを言います。11節で、自分は立派な人間ではなく、これからやってくる救い主のその履物を脱がせる、すなわちしもべとしての一番小さな奉仕さえする資格がないようなものなのですと、いわゆる自分をわきまえてここにいます。へりくだり、しかし使命を受け止めて荒野で叫んで道を整える、ここにヨハネの主に従う姿があります。そしてそのヨハネですが、イエス様がやってきてバプテスマを受けたいとの願いに本当に驚き戸惑ったはずです。ヨハネほどイエス様が一体何者であるのかを知っていた人は他にはいないのです。 それがイエス様に直接答えた言葉である14節と、人々に救い主のことを語った11節、12節の言葉に現れています。ヨハネのためにこそ、地上に来てくださったはずのイエス様なのに、どうしてヨハネは、その自分がイエス様にバプテスマを授けることができるでしょうか。それは全く反対ですよと。ヨハネのことは、その告白は真実であり心からの言葉です。ではどうして罪のないイエス様がこの時バプテスマを受けようというのでしょう。地上に生きるすべての人にとって正しいことをする、それは神の御心にかなっているのです。アブラムの信仰によって自分たちの罪は免除されている、救いと天の御国へ行くことが保証されていると、正しいことを求めようとしない人々、イエス様の地上での歩みは全く違っているのです。この時ヨハネからバプテスマを受けることで、イエス様はもちろん罪はありませんが、ご自分を罪人である私たちと同じ立場において、罪人がかからなければならないはずの十字架の死に向かって、罪人のためにと身代わりとなる死ぬ道をここからはっきりと歩き始められていったのです。そしてイエス様のこの行動、罪人の代わりとなっていく、その歩みを天におられる父なる神様が喜ばれ認めて祝福しておられるということがここにあります。父から、この時天から声がありました。御使いが伝えたのではありません。天から響いたのです。クリスマスに荒野で羊飼いたちが聞いたのとは別の響きです。イエス様を私の子と呼びます。それも愛する子と呼びます。真実を父が語られたのです。そして喜ぶと語られます。バプテスマを喜ばれたというのではなく、ここから始まるイエス様の身代わりの歩みそのものを喜ばれたのです。父が喜ばれ、イエス様が喜び愛して歩かれています。その道を私たちは今続いて歩ませていただいているということです。私たち大いに喜びましょう。で、短くと言いました。最後に大切な2節の言葉をもう一度聞いておきたいと思います。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと。天の御国が近づいたとはどういうことでしょうか。例えのような表現に聞こえますから、それをまたイメージとして言ってしまうのは良くないかもしれませんが、私はこんなイメージを持っています。私たちが空を、宇宙を見たとき、遠くにあった彗星がこの地上にですね、間近に迫ってきた、そんなイメージを持ちます。これまで知っていたけれども、何か遥か遠くにあって自分の身に迫ってくるのが薄かったようなものが、もう今自分を直撃し、まさにぶつかってくるような、そんなイメージです。それはまさに時が満ちた、この時を逃すことはできない、そのような時が来ているのだ。それが天の御国が近づいたからとヨハネが迫っている言葉なのです。この時人々は本当に驚いていたことだと思います。順番にくじを引いて当たったからとはいえ、神殿でその大切な光沢という、その祭司の奉仕をするような父ザカリア、父と一緒に宮で奉仕をしていても不思議ではない、そのヨハネが、いや、その方がむしろ自然だろう、当然だろうと思われる、そんなヨハネが今まさに全てを捨ててラクダの毛の衣をまとって荒野で人々に迫っているんです。人々はそれを聞き驚いたはずです。そして自分から荒野にやってきて、イエスの言葉を、ヨハネの言葉を聞きたいと、そう願ったんです。そしてヨハネは告げます。悔い改めなさい。これはおすすめではありません。悔い改めよと命じています。 悔い改めるとは、自分がやってしまった失敗、ああしまったと後悔することではありません。後悔して心が痛む、悩むということではありません。生き方そのものを変える、方向転換をするということ、自分の思いを中心とした生き方から方向を変えて神様に従いますと生き方を変える。すでにイエス様が私の罪をすべて背負い身代わりとなって十字架で死ぬことで全てが清算してくださっています。そして今私たちはこのヨハネの言葉も知っています。イエス様が語ってくださった言葉も聞いています。それでは聞いた人には応答は求められます。私たちは、私はこのイエス様を信じてその言葉に従っていく、それのみだと今日の箇所から覚えていきたいと思います。お祈りをさせていただきます。全能の父なる神様、あなたの清いお名前を褒めたたえます。あなたは罪深い私たちの歩みを知っておられます。あなたは罪を放置される方ではありません。しかしあなたは裁くのではなく忍耐して私たちを導いてくださいました。御子であるイエス様、罪人の私の身代わりにして十字架の死へと渡し、私のその罪が許される道を備えてくださったことを感謝します。バプテスマのヨハネも荒野で命がけで叫びました。悔い改めよと私に迫りました。今私たちが答えるべき時が来ています。猶予はもうないのです。でも恵みがあります。イエス様を信じて生き方を変えるべき時が来たことを知りました。方法も与えられていることを感謝します。悔い改めてイエス様の言葉に従っていきます。この礼拝から始まる7日間もイエス様を愛して、イエス様だけを信じて従い通します。それでも主よ、私は弱いものです。罪に誘惑されてしまったり失敗することもあるでしょう。そんな時、聖霊様、どうぞこの弱い私を、私たちを助けて導いてください。その時に祈る心と祈るべき言葉も与えてください。共に祈る友人をも与えていてください。一人よりも二人で祈りたいのです。御言葉に感謝します。この祈り、私の救い主、慰め主、イエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお祈りいたします。心から信じ期待をして祈ります。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。